はい、というわけで、またてっちゃんさんなんですけども。
はい、また開けました。
僕も鳥取に乾杯のロング缶を、リンさんにもらったやつを。
ほぉ。
最近ロング缶ってあんまり飲まないんですよね。
ロング缶って難しいっすよ。
昔、若い時はもう何も考えずロング缶やったんですけど。なんか大人になってくるとやらしくなってくるじゃないですか。
いや、大人になったら素直になれないんですよね。
え？
まず。いや、だからロング缶の方がお得なのかとか、料金とか、量とかって考えちゃったり。
昔は
途中でぬるくなったりとかっていうのを考えちゃう。
そうやね。だからやらしくなって、昔は単純に量が増えれば増えればお得さっていう一点のみを追求してたんですよ。
そう。
でもやっぱり途中でぬるくなったら価値が下がるでしょみたいな。
なんかそういう、なんつーの？良くない？
打算？
500 ミリっつーの勢いだろって。ありません？そういうところ。
でもね、ロング缶と350缶に関してはそういうこと言うくせに、
うん。
ビンビールひたすらダイビンっていう。
もうね、良くない。途中でぬるくなったろ。
いいや。
ビンが悪いですよ。瓶が悪いよ、瓶が。
瓶ってね、何回も言いますけど、
うん。
ビールのタンブラーってあるじゃないですか、普通の瓶頼んだらついてくる、
うんうんうん、
いつものサイズのやつ。
うん。
ちょうど4杯分。
ほう。
どういうことかと言いますと、
うん。
ビールのグラスに上まで並々つぐでしょ？
俺は多分2秒ぐらいで消せるわ、俺。
で、2秒で消すとするじゃないですか。
うん。
絶対約束してほしいんですけど。
はい。
継ぎ足しはなし。
ぐぐぐぐぐーって飲んで、全部空にしていくみたいな。
空にしない限りは次ついたらあかんっていうルールを厳守してください。
はい。
で、ビールは継ぎ足しっていうのは基本的に5ハットっていうところもあるんで、
うん。
うまく飲むためには絶対空にしてから次のを注ぐっていう。で、それのルールを厳密に守って、次の2杯目飲むじゃないですか。
うん、
そしてそれも2秒で消してもいいし、10秒かけてもいいし、10分ぐらいかけてもいいんですけど、うん、とにかく空にしてください。
うん。
で、3杯目飲みますと。
はい。
これも上まで注いで、絶対空にしてほしい。で、
そこまで言います。
もう、もうなんか町飲みとかでそうやって町で飲んでる、バス屋の飲み屋に飲んでるとかあったらもう、スナックで飲むなんでもいいんですけど、
うん。
継ぎ足しの歴史なんですよ。
だって継がれるもん。
そう。だからもうそういうしがらみは一切、もうこの際、なかったことに、っていうかそういう、忌むべき風習は全部忘れて、
うん。
今回ばかりはもう絶対空にしない限りは次のを継がないっていう厳守してね。
わかった、ブーちゃんの言う通りにするわ。
で、次4杯目を注いでいくわけですよ。そうやって空にしていって。はい、気づくんですよ。
うん。
4杯目を上まで注いだ瞬間に、ダイビングが空になったって。
それって俺が好きなバキのセリフの一言言っていいですか？
うん。
なったって。
ダイビングはビアタンブラー、ビアグラスが、ちょうど4杯飲めるサイズなんです、うん、633っていうのは。
なった。
そう。
俺何かを、極めて到達したみたいなのが好きなんですよね。
ああ。
だからそれもダイビンの、やり尽くして、やり尽くして、やり尽くして、やり尽くして、何年もやって、4杯目って、バキ的な描写で言えば、4杯目って脳内でなるわけですよ。パーンってなって、なったって。極めたっつうか、到達
する。幼き日からずっと考え続けるんですよ。ダイビングこれでいいのかって。
うん、そう。で、1ってずっと書くんですよ。急になるまで。
今でも、ダイビングの飲み方はこうじゃないって、もっとこうって気づくのが、
うん。
ダイビングの首持つじゃないですか。
うん。
お相撲さんの頭に振り下ろすんですよ。これかーって。
って言うんすよ、俺が。
うん。
なったって。これかーって。
大瓶の本来の使い方って。
あのね、ダイビンで頭殴られたら、それ頭割れるわ。うんうん、あんな硬いので。
うん、うん。屈強なお相撲さんといえども。
僕、昨日ね。
はい。
ウェイトトレーニング、肩の日だったんですよ。
ほう。
あの、僕のウェイトトレーニングの最近のルーティーン言いますと。
ルーティーン、はい。
まあ、ビッグスリーを基本に回してるんですよ。
ビッグスリー、スリーを基本として置くの？
置いてるんですよ。うん、で、胸の日は、
はい、
僕、ベンチプレス苦手なんですよね。
あれほどベンチプレスされたら、てっちゃんさん。
全然ベンチプレスしてない。あの、左肘が、
はい、
あの、整骨院とか行っても治らんぐらい、
はい、変形したの？
カコンってなるんですよ、
はい。
左肘を腕立て伏せの姿勢でやるとカコンってなるんですね。
ほう。
左肘が。
はい。
で、整骨院も行って、整形外科も行った結果、はい、よくわかんないけど、
うん、
カコンってなるみたいな。もう開けないとわかんないって言われて。
もう開けようよ。
いや、開けたら手術やん。何年も、もしかしたら1年できないじゃん。
始まってんじゃん、手術って。
そう。だけど、ダンベルベンチプレスならいけるんですよ。うん、カコンってならん角度があるのよ、自分の中で。はいはい、だからずっとダンベルベンチプレスしてるのね。
うん、
胸の日は、
うん。
で、ジムにあるダンベルが30キロなのよ。
はい。
限界が。
はい。
で、30キロ15回もできるようになったわけよ。
すごいね。
だから、うん、今は、次足し、次足しっていうかなんか、10キロじゃん、5キロぐらいの、
はい。
何もついてない、ちょっと、長い棒があって、それにダンベルつけれる、バーベルの重りつけれるみたいなのがあるのね。
バーベルでいいやん、もう。
ダメ、バーベルはダメ。
バーベルの話してんじゃないの？
違う違う違う、短い、
ダンベルシャフト。
銀の棒みたいなのがあんのよ。そうそう。ダンベルの何もついてないのみたいなやつ。
あるね。いや、だからそれウエイトつけていくやつでしょ？
そうそうそう。ウエイトつけてるやつがある。で、つけていって、それで、今35キロとかでやってるわけよ。うん、
はい。それ、ダンベルですよね、いわゆる。
そうそうそう。自分で作るダンベルみたいなやつ。
作るっていうか、だから、重さ調整のできるダンベルですよね。
そうそうそう。それでやってるわけよね。
プレートつけていくやつですよね。
うん。
今まではプレートつけなくて固定のやつでやってたわけですよ、
ね。そうそうそうそうそう。
刻みで。
うん。
でも、プレートのタイプも置いてるってことです
よ。そう置いてるってこと。
うん。だからそれは結構、はめれると。
はめれる。
うん。
で、それで40キロもなかなか、40キロ4回5回ぐらいいけるぐらい。
すごいね。
うん。だってダンベルしかしてないからね。
ダンベルに強くなってきてるのか。
うん。ベンチプレスやったら60キロが12回で、
うん。
パンパンなって。
おかしいで、80、いや、じゃあ40なんか上げれるんだったらもう120キロぐらい上げるよ。
あ、多分上げれるとも、無理したら。
うんうん、うん。
だけど、肘が痛い。
でもね、てっちゃんさん言っとくわ。
はい。
そういう器具とかも全部捨てなさい。
なんで
だって。
なんで
いや、もう、そういうのを全部捨てて、
うん。
橋に重さを感じたときに、
うん。
なるから。
いや、わかるよ。でも、それに行くには、
うん。
一旦アジア一ならんと行けるわけよ。おそらく単純な腕力ならアジア一って。
ああいう器具とか全部捨てたでしょ。
そう。で、鳥とかが止まるトレーニングしないといけない。うん、川の上に立って、
うん。
で、橋の重みを、と湾の重みを感じる頃に、
うんうん、
なった。
そう、てちゃんが好きなやつなんですか？
そう、大好きやね。
だから、てちゃんも、積み上げたダンベル全部捨て。
いや、まだ俺、アジア一どころか。
なあ、
一にすらなって。まあまあまあまあ、聞いて、
は
い。
うん。
で、ダンベル上、ダンベル、ベンチプレス。
はい。
やった後に、もう少し軽いので、インクライダンベルベンチプレス。
はい。
うん、で、ダンベル、ケーブルフライ、
うんうんうん。
ケーブルがあるんで、ケーブルでやるとあんまり肩痛めないんですよ。うん、普通のダンベルプレス、ダンベルフライって肩結構痛くなるんですね。
ああ。
だから、肩痛くない、壊したくないんで、壊さない程度に効くのが。
聞いて。
はい。
肩壊れた。
なんか、武藤さん肩壊したでしょ。それ聞いて、 豚尾さん、ウエイトトレーニングずっとやってきた人じゃないですか。
壊れて、器具全部捨てた。
だから、
よくないってこと。
だから、やってる人が肩壊して何もできなくなるってことは、やっぱ肩って重要なんだなと思って、
まあ人によっては膝やったりとか、いろいろ
ケーブルで。
うん。あのね、重量上げちゃうんです。
上げちゃうよ。上げちゃうけど、ケーブルはね、あんまり上がんないから。
ケーブルとかだったら、まあ、ソフトかな。
うん、そうそうそう。
あの、フリーウェイトとかって上げちゃうじゃないですか。
そう、上げちゃう。見栄もあるし、自分で持てるっていうのがどんどん本当に上がっていくのよ。
怒るぞって。でもね、上がっててもね、筋力は上がってるけど、
うん。
肩が、クルチーヨーって。
そう。クルチーヨーってなってる可能性があるっていう。
関節とかは全然成長してなかった。
そう。筋肉だけ上がっていって
る。あの、僕みたい。で？
で、それで、
はい。
最近流行ってるのが BBB っていうトレーニングで、流行って、俺の中で流行ってるだけで。
はい。なんです
か？あの、ボーリングブロートレーニングみたいな。
ずってちゃん考案の。
いや、違います。
あ、違う。
アメリカの人が考案したトレーニング、はい、つまんないトレーニングっていうらしいんですね、日本語訳で言えば。
ほう。
ビッグスリーの自分が持てる半分ぐらいの重量で10回5セットやるっていう。
え、自分が持てる重量1回持てるってこと？
そう、いや、だから自分の今んと基本的なマックス重量、うんうん、マックスセット、セットよ、セット。例えばスクワット100キロ、100キロのセットで組める人だったら、
うん、
50キロの、
はい、
スクワットを10回5セットやるっていうの。
え、その人が普段から10回5セット入ったとしたら、
そしたら、
うん、
もっと軽いやつ。その半分。
の10回5セットにするの？
そしたらもっと軽いやつ。
いや、ちょっと待って、
ね。とにかくメインセットの半分で、メインセットの半分でやるってこと。
ああ。
回数はそんなに気にしないで。
10回5セットは絶対なの？
うん。いや、絶対ってわけじゃないけど、とにかく、
うん。
メインセットの半分で10回5セットぐらいをやるっていうのがあるのよ。
ほうほう、
つまんないトレーニングって BBB ってやつで。検索したら出てきます。
いや、もう一回
言うけど、英語サイトが。うん。
その人が普段から10回5セット流行ったらどうしたらいいの？
え？
だから、例えばその人が10回5セット100キロでやってる人やったとしたら？
そしたら50キロでやるだけ。
え、半分に落とせってこと？も
う単純に。そう、半分に落とせってこと。で、だから、で、ベンチの日は、スクワット。
うんうん、ちょっともう一回言って、もう一回言って。
だから、胸の日は、
うん、
だから胸やりますよね。ダンベルベンチ、インクラインダンベルベンチ、
はい、
ケーブルフライやりますよね。
はい、
で、最後は、スクワット。
ほう。胸の日なのに？
胸の日なのに。
うん、で、
で
足の日は、
1日か2日開けますよね。
はい、
で、次は、じゃあ背中。
はい。
で、デッドリフト。
おう、はい。
背中なので。
はい。
で、その、デッドリフトもさっきのダンベルベンチプレスも説明がちょっと遅れたんですけど、
遅れた。
リバースピラミッドトレーニングでやってるんですよ。
はい。
最高のセットを4回から6回。
はい。
で、次に20キロか10キロぐらい落として、
はい。
6回から8回。
はい。
で、さらに10キロから20キロ落として、
うん、
8回から10回っていうのを3セットで終わる。
はい。
マックスを。だからデッドリフトを例えば僕が160キロか180キロでやりますよね。
はい。
で、やっていったら最後は100キロか90キロで終わるんですよ。
はい。
うん、で、終わった後に懸垂。
うん。
で、俺が言ってるジムは懸垂はその重量が、
うん。
加減できるやつなんで、
うん。
僕重たいんですよ、まだ。
重たいね。
重たいから、懸垂が最高3回までしかできない。あ、3？ いや、5回はいけるな。本気出せば。
十分ですよ。
でも、それより重量を下げて、加算していって、うん、10回とかできるようになるんですよね。
うん、
で、やった後は、そのベンチ。ダンベルベンチ。
うん、
普段持ってる半分ぐらい。
うん、
まあ、だから20キロぐらいで。
それって、それって普段のトレーニングの後にくっつけるってこと？
そうそうそう。逆のをくっつけるっていう。で、次はスクワットの日ですよ。
だメインじゃない日に、まあ、他の日のやつのを半分の重量でやるっていうトレーニングっていうこと？
そうそうそうそう、つまんないトレーニング。
つまんないことはないけど、最初からそう言ってよ。
そうそう、だから今言ってますよね。いや、なんかっていうのを今ずっとやってて、はい、で、これの利点っていうのは、
はい。
あれこれ考えなくていいっていう。
ほう。
だからなんか他のトレーニングとかっていっぱいあるじゃないですか。
はい。
うん、そういうの考えなしに、うん、まあ、ただひたすら強くなれるっていうトレーニングなんですよ。
ほう。うん。
考案者が言うにはね。
はい。
うん、で、気に入ってて、俺も。
はい。
いろいろあるじゃないですか、トレーニングって本当に。本当にいろいろあって。
ある。
だけど、そういうの考えないで、まあ、とりあえず、トレーニング終わった後にスクワットとかデッドリフトとかやればいいよ、みたいな。軽いやつでって。
うん。
で、それで、
うん。
その、ちょっとでかくなったり強くなったりするんだったらいいんじゃないみたいなトレーニングです。うん。これ結構おすすめなんで、もしトレーニングしてる人がいれば。
どうおすすめなのか、それを言わんと。
減量してる人におすすめです。
なぜに？
重量が維持できる。
え、減量してると維持できないの？
うん、減量してると。
減量って具体的にはどういう減量？
はい、これは飯抜く。
飯抜いたら。
減量って飯抜くことですよね、基本的には。
まあ、それ以外方法がないから
ね。ないからね。
食うのやめろって言いよう
かな。飯抜いていくと、
うん。
重いの持てないですよね。
実際、てっちゃぎは、飯を抜いたせいで重いのが持てなくなった経験があるの？
あります。デッドリフトが180キロ持てたけど、180キロ3回持てたけど、今持てない。
飯を抜いたせいで？
うん。だけど、この BBB のせいで、
うん、
あ、せいぜいじゃない。おかげで、
はい。
なんとか175から160は 3回ぐらい上げれる。今んとこ。
お
ぉ。マックスね。
減量してるときにいいってこと？
そうそう、減量してるときにいいんですよ。アームカールとか、
うん、はなぜ
これ最大の利点なんですけど、
うん、
トレーニング時間が短くていいんですよ。
え、だって付け加えなんて長くならない？
いや、でもあれこれしなくていいっていう。アームカールやった後に、
なんか他の。逆に言ったら何を省略したの？このおかげで。
だから、ダンベルベンチプレス、インクライン、ダンベルベンチプレス、ケーブルフライ、
うん、
その後マシンのフライ、
うん、
ディップス、
うん、
とか、あとはなんか、なんだっけ、トライセプスとか、うん、ダンベルトライセプスとか。
種目多くやってたってこと？
そうそう、種目多くやったの、なんだっけ、狭くやるベンチプレス、今ちょっとどうするし。そうそう、ナローベンチプレスとかも結構やってたわけよ。うん、で、結局、なんだかんだ言って2時間行くか行かんかぐらいやってて。
僕のサウナ状態ですね。
そう、だから疲れるんですよ。めちゃくちゃ。
僕思ったんですけど、てっちゃん。
うん。
サウナ2時間とかすぐ経っちゃうんですよ。
サウナ2時間とか経っちゃうよね。やっちゃうと。
で、てっちゃん思ったんだけど。
うん。
サウナって体力減らない？
いるわ。
でもサウナって疲労回復って言われるじゃないですか。
いや、あれ、疲労回復って嘘よ。
で、疲労回復なんだろうな。
一旦限界値まで下げて、
うん。
終わった後にちょっと回復するから回復してるように思えるだけ。
終わった後確かに体が軽いんですよ。終わったっていうかサウナから出た後。ほっほーって。でも、体力使ってんのよ。
使うわ。
体力
使う。あんな暑い部屋に行って あんな暑い部屋に行った後ね、
うん、
すぐ冷たい水風呂に入るでしょ、
はい、
その時点で100メートルダッシュみたいなもんだから。
しかもね、もっと恐ろしいことに、
うん、
お家のお風呂とかってのはむっちゃ狭い空間じゃないですか。
はい。
銭湯だの、そのサウナ施設だの行くと、階段上がったりとか、めっちゃこう、右から左移動したりとか、むっちゃ移動するじゃないですか。
しますね。
2時間言うたら、もう椅子とかに座ってる時以外歩きっぱなしなんですよ。
で、見たくないテレビも見るでしょ。
そう。え、これ疲れないわけなくて、なんか、疲労回復っていうか、疲労してってないって。
疲労するよ。
わー、疲れたって。
だからこれって、ある意味、
うん。
そういう肉体的な疲労を普段してない社会人が疲労するための施設なのかもしれないね。
ほら、なんかゴルフ行ったら運動するみたいなのあるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。
え、サウナって運動じゃないって思う。
だと思う、俺も。
え、だとしたら、サウナが疲労回復って、どういうことなんだって。
だ気持ちよ、気持ち、気持ち。
神様、あんたという
監督だぞってのだから。久しぶりに運動すると、はい、いい汗かいたなって言うじゃないですか。
でも僕、毎日行ってたんですよ。
だから、それはもう運動じゃないから、ルーティーンだから。
いや、何を言ってんの、これ
。ワークアウトだから。
で、これで、
ワークアウト。
これで何？次からなんかサウナで疲れなくなってくるのかなって、日々やってたら。
いや、どんどんどんどんやっていくと、
うん、
もう1年後には、
はい。
そういう、なんか、重量じゃないですけど、
はい。
上げていくと思うよ。サウナに入ってる時間とかを。
で、サウナ入って水風呂入るじゃないですか。
はい。
で、体をよく拭いてとかって拭くじゃないですか。
うん。
で、タオル絞るんですよ。
うん。
しんどくないって
。俺、タオル持っていかないから絞らんでそのまま入るな。
え、どうやって体を拭くのじゃ
あ。いや、上がるときだけ。
いや、こうさないと、次のセットいけないやん。
いや、そんなことはない、俺は。そのまますぐ。
え？
俺、サウナ、水風呂で一旦休憩挟まないタイプだから。
違う、サウナ、水風呂行くでしょ？
うん。
サウナに戻るときに体拭くじゃない？
拭かん。
びしょびしょで行くの？
うん。
超マナーやん。
え？
超マナーやん。
別にそんなことない、うちのサウナは。
いや、別にその、サウナで、びしょびしょで入ってもいいよって、そこのサウナが言ってるんやったら、もう僕の口挟むとこじゃないけど、
うん。
基本的には、サウナ室に水分って良くないんですよ。
うん。
どんどんサウナ室が傷んでいくんですよ、水を持ち込むと。
でも誰も吹かないし、俺も吹かない。
誰も吹かないの？
え、だってみんな疲れてるもん、筋トレの後で。僕が行ってるサウナって、ジムのサウナなんで、
うん、
普通のサウナじゃないんですよ。
普通のサウナと思ってもらったら困るんだ
よ。そう、みんなゴリラなんですよ、基本的に。
いや、でもね、サウナ室に入るときは水をよく拭いてくださいみたいなんて、ありがちなんですよ。
ない。注意書きすらない。
注意書きとしてはね。で、うん、これっていうのは、サウナ室がジケジケになったり、なんか、水気のやつ持っていくとドライサウナ室がえらい、湿度が上がって、
うん。
温度が高くなるとか、そういうことだけじゃないらしいのね。
ほうほう、実は。
僕はウェルビー今池店行って、サウナ文献室で、
うん、
サウナの専門書とか読んだんですよ。
うん、
業界誌とかの連載の単行本とか。
うんうん、
なったら、サウナ室って、実はドライサウナ室って、乾燥してないらしいんですよ。
え？
え？
え、何？サウナ室って何？ドライサウナ室。
ドライサウナ室って乾燥サウナってみんな思ってるじゃないですか。
うん。
でも、相当水分が蒸発してる状態で、
うん。
湿気がパンパンらしいんですね。
あ、実はそうなんだ。
だからほら、サウナ室のなんかタオルとか、汗とか蒸発しないじゃないですか。
しない。ずっとぬちゃーってしてる。
ぬちゃーってしてるでしょ。汗は出るけど、なんか、一般的に、温風ってなったら汗も乾いていきそうじゃないですか。
ああ、言われてみれば確かに。
しないでしょ？
うん。
あれってもう
完全に。なんか目に見えないチームサウナみたいなもんなんだ。
そう、空気が水分含んでパンパンなんですって、あれ。
じゃあ、うちが行ってるサウナは、パンパンプラスもビチョビチョみたいなもんなんだ、
ね、だから、サウナ室を痛めたくなければ、できるだけ皆さん体を拭いて入ってくださいって。
痛めまくってるわ。筋トレしてるわ、サウナ室自体が。
で、しかもね、それどころか、濡れたタオルとかをサウナ室で干す銭湯とか結構あるんですよ。
うん。
サウナ室で入れときゃいいや、みたいな感じで。
うん。
その専門家の人が言うには、やめろって、サウナ室で。
サウナ室でタオル絞る王子いるけどね。必ずブチャーって。
サウナ室で濡れタオルとか濡れ頭巾とか乾かすのやめろって。どんどんサウナ
室。いやー、それは知らなんだ。
そう
ですね。でも、お風呂にタオル持っていかないから、
うん。うん。
難しいね。なるべく手で、ビッビッってやってから行くわ。
あと単純に、単純な話ね。
うん。
濡れた状態で履いた方が汗かきやすいっていう、個人の問題、これは。完全に。
ああ、そうなのね。
うん、拭いて履いた方がいいし、サウナ室にも優しいし、っていう。濡れた状態で履いのはごはっと。
ごはっと。
スチームサウナとかっていいよ。全然。
うん。
ドライサウナ室って湿気に本当に、だから、ドライサウナ室ってああ見えて、換気口とかが超重要らしいんですよ。
うん。
サウナ室の外に水が溜まってったりとかするらしいんですよ、その。
へぇ。
で、最終的にはサウナ室の天井から雨が降るって。
ほうほうほうほう。
で、その調査とかに向かったら、ここは換気が不十分だって。
なるほどね。じゃあ、俺が行ってるジムのサウナに行ったら不十分すぎるだろうな。みんなびちゃらしてるからね。
まあまあ、てっちゃん一人が、その気ぃつけたところでもう、そのサウナ室は痛みまくってるやろうけど。
まあ、しゃあないよ。もうだってもう。
あ、でももしかしたら換気がすごいいいのかもね。
もしか
したら。もしかしたらね。もしかしたら。
だってずーっと、もう、3、4年通ってて、今んとこ特にサウナ室故障しましたっていうのはないけど。
うんうん。
プールでうんこしましたっていうおじはいるから。
だからやっぱり、全体的に、でも僕何回か前のブログかな。
うん。
てっちゃんさんがタオルおじにタオルを奪われるっていう話。
あれひどない？あれの方が一番問題なんだよ。
問題な。
俺が体拭くタオルがびちゃって、誰かぐしゅらしたってなるんだけど、本当に。あの時発狂しそうになったよ。発狂だよ、本当に。キャーって。あの気持ち味わったことないと思うよ。あれが FX で負けた気分かってなるぐらい。
え、そのタオル置いとくとこと鍵とかないの？
ないないない。鍵なんかないよ。
基本。
なんか、俺、ラック、う
ん、はい。
ラックみたいなとこにみんなボンボンって置くぐらい。
その、なんつうの、風呂場の中には持って入れない感じなの？
いや、別に持って行ってる人は持って行ってるかもしんない。持って行ってるおじもいるよ、いっぱい。
だって信用できない
から、ね。基本的に体拭くタオルは外に置いてる人もいれば中に持って行ってる人もいるよ。
うんうんうんうん、
だけど、外に、まあ、7、3ぐらいで考えて、外に置いてる人が7で。使われると思わんじゃん、自分のタオルが。
いや僕そういうのは割と信用できない派なんですよね。
だから信用できない派っていうか信用も何もないから。
肌身肌さず持っときたい。
なんで俺のタオル使うかって。今日も温泉き、温泉なんですよ、俺が行ってるところ。天然温泉があるんですよ。
はい。
天然温泉もサウナも冷水も入って、ジムもバッチリ仕上げてトレーニングも気持ちよかったなって上がって。
はい。
ピッチャーって。ん？って。
うん。
感じるより先にピチャルって、
うんうんうん。
ゴールドエクスペリエンスですよ、本当に。
うんうんうん、
感覚が先に暴走してる気分
うんうん、うん。
手に持つじゃないですか、タオルを。
はい。
ポタッポタッポタッって。くわーくわーってなる。マジでスーパーサイヤ人よ、これが。
静かなる怒りですよね。
怒りよ。静かもどころかもすぐ怒りしかない。
もうスーパーサイヤ人なくて、フリーザーになってません。じわじわと殴り殺してるって。
誰が使ったーって大声で言いたくなる、本当に。
これは意外でしたよって。
本当に意外すぎるでしょ。意外中の意外よ。とにかくね。
許さんぞって。
銭湯とかそういうサウナ室は、
はい、
自分の常識が通用しない部分がある。
あ、そうですよ。だから、もう、僕は。
裸になるとね、うん、なんかね、
うん、
大きな気が大きくなる、そう、大きくなる。
だから僕はタオルは絶対自分の目の届く範囲に置いてますからね。
それが正しいと思う。そういう
たら全員盗っ人やと思って。だから、てっちゃん言うとこの全員タオル王子やと思ってる。人のタオルが好きあらば使おうと思ってる王子しかいないと思ってる。
うん、でも俺お風呂場にはタオル持っていかないから、何も。ずっと、生まれてから一回もタオルで体擦ったことないぐらいのレベルで。
え？タオル処女なの？てっちゃん。
ほぼね。いや、あるんだろうけど、全部手で洗ってるタイプだから。
タオル引っ掛けるとことかないの？お風呂場に。
あるよ、いっぱいあるよ。引っ掛けてる人いっぱいいるよ。
え、そこに引っ掛けとくのが一番安全やで。
いや、そんなこと言ったって。そんなこと言ったって。無理じゃん。
引っ掛けとくけどな、僕。
だってね、最近で、最近でね、それに狙いしてね、
うん、
面白い記事があったんですよ。
ほう。
約 55% の人が卵かけご飯を混ぜて食べているっていう記事が。
え？
デイリーポータル Z ってあるじゃないですか。
ああ、はい、ありますね。
そこで、卵かけご飯を食べてる記事があったんですけど、そこで調査してるんですよ。
はい。
55% の人が卵かけご飯を混ぜて食べてるんですけど、
はい。
55% 以外の人は混ぜて食べてないんですよ、実は卵かけご飯。
え、卵かけご飯混ぜない派とかいんの？
いや、混ぜない派っていうか 55% だから約半分ですよ。
45% でしょ？
うん。混ぜない。
え、なんか、その、カペーって割るじゃないですか。
ご飯に卵割りますよね、生卵。
目玉状態になりますよね。
はい。
え、その形を大事にするってこと？
うん。
何それ？
だからそれぐらい常識っていうのは、人の常識っていうのは、そういうことなんだっていうのが。だって、カレー混ぜる文化圏もあるし。
混ぜるやつぶっ飛ばすけどね。
肘ついて食べる文化圏もありますからね。
肘つき王朝じゃないですか。
だからそう、王朝なんですよ。
うん。
サウナのタオルも。
キングダムじゃないですか。
僕が住んでる沖縄県では、
うん、
肘ついて食べるやつめっちゃ多いですよ。
あ、肘つき王朝っていうのは琉球やったのか。
琉球の可能性もあるし、うん、俺が東京とか大阪に行った時も、
うん、
ほぼ肘ついて食べてる。
ほぼ
俺のお父さんがいたらみんな肘切られてる。
だからてっちゃん。
でも、うん、でもこの卵かけご飯の、
はい。
だって混ぜるって常識だと思ってたけど、
はい。
これって、バスタオルも一緒だなと思って、
はい。
俺ってバスタオルって絶対一回で洗濯するもんだと思ってたっていう話前しましたよね。
そうそう、僕が数回とかって。
そうそう、数回って言われて、
うん。
え、豚さん頭大丈夫って。
いや、数回っていうのは乾かしてよ。
そうそうそう。だけど、その乾かしてとかっていう、次元の外にいるっていうのが俺の中の感想だったんですよ。
でもね、もっと言わせてもらったら、
はい。
最近は一回で選択してる。
結婚しようか。
あと、なんつうの。ちっちゃいタオルとかで体拭くのが案外好きっていう。
あ、俺はちっちゃいタオルで体拭きますよ。いつも。
ジムで。フェイスタオル的なやつ。
うん、うん。
で、フェイスタオルみたいなやつやったら、絞りやすいじゃないですか。
うん。そう、絞らんけど。
だから、お風呂場とかにガンガン持ち込む。
で、
いや、
その、一家で歯ブラシ一本みたいなっていう、う
ん、
話もしたじゃないですか。
ありえんわ。
そんなありえんって言うけど、いるんだから。
共有やめて。
共有やめてって言うけど、
うん、
日本国民の3割は一家で一本なんですよ。
あ、マジで？そこまで？
うん。でもその人たちかしたら、
はい。
例えば彼女と同棲しますよね。はい。彼女じゃなくても奥さんと同棲って。
はい。
奥さんの歯ブラシ使ったら奥さんがビビりますよね。
うん。
え？うん、なんで歯ブラシ私の使ってるのって。
うん、うん。
え？家族じゃんって。
はあ、はは
あ、おかしくねって。え？っていうか、キモって。
うん。
え？個別に歯ブラシとかあるのキモって。
うん。
言われると彼女の方が、え、私が間違ってたのかしらって。
まあ言ったらみんなでオナホール使い回すとこもあるかもしれんもんね。
そうそう、お互いしこるだろって。はってフェラとか普通じゃんって。っていう世界があるんですよ。だって卵かけご飯約5割弱の人が混ぜて食べないんですよ。
え、でも食べにくくない？なんかつるんとかってならない？
はい。でも、ていうか、そういう感想が浮かぶでしょ？
うん、浮かぶ。
逆に思ってんのよ。他の、その、5割弱の人は。
うん、
え、なんで混ぜんのって。
え、ぶっ飛ばすぞ。
食べにくくないって。
いや、だから、つるんってなるから、ほら。混ぜなければ。
だから、そこなんですって、人っていうのは。
黄身の部分と白身の部分とかになっちゃうやん。
黄身混ぜてから、あ、違う。白身混ぜてから黄身入れる派もいるし、黄身混ぜてから白身入れる派もいる
わけ。何を言ってんのか分からへん。
だから難しいのよ、人は。相当。ルーティーンは難しいわけよ。
醤油と、目玉状態で醤油かけるじゃないですか。
いや、醤油からもう、ないから。
まあ、砂糖派もいますよね。
めんつゆも。
まあ、めんつゆは醤油のありうぐらいの話。
味の素も、塩も。
まあ、味の素と塩も、まあまあ。
蜂蜜もいるからね、マヨネーズも。
甘い派っていうのが北海道になんか多いらしいですよね。
いや、俺の中で泣いちゃうは甘いのってある。
いや、それは大雑把や。醤油やで、醤油、基本。
いや、だって卵焼き甘い時衝撃だったもん、俺。
あ、関東の卵焼きね。
え、甘って。美味しくないってなったもん。
あれ食べ慣れると結構いいんすよね。
うん、俺も実は好き。
最初は、って思ったけど、そういえばお寿司って甘いなって思って。
そうだから文化っていうのは、
うん、
昔、ロバとかいじめてた人たちもいるじゃないですか。
ロバいじめみたいなやつね。
猫とか、
うん、
猫頭突きとか。
あと狐潰しとか。
うん。
ブラッドスポーツ。
え、普通でしょっていう人もいるし、
うん、
そんな野蛮だよっていう人もいるから、
うん、
徐々にこう、徐々に、こうね、寄り添っていってほしいんですよ、俺も。だって未だに僕の中ではシチューとご飯っていうのはないんですよ。
うん。うんうんうん、
だけど、徐々に寄り添っていかないといけないのかなって、お互いが。
うん。うんうんうん、
肘つきも許せないよ。許せないけど、根本的になんで許せないかって言ったら、
はい、
お父さんに叩かれるから許せないんですよ。
お父さんがいなければ。
そう。お父さんが肘ついてご飯食べてた。俺は肘つき族だったの、うん。
で、しかもね、それ数十年後に、
うん。
散々てっちゃんにそういうのを植え付けたお父さんっていうのがいるとするじゃないですか。
うん。
その数十年後のお父さんとご飯食べに行ったら、お父さんが肘ついてたらどうすんの？
ボコボコにするわ、俺が。ボコボコよ、本当に。
お父さんといえども。
何回勝負挑んだか、俺お父さんに。
うん、うん。
殺すって。
うん、うん。
俺テコンドーで準優勝したから、お前殺すって。
うん、うん、うん。
お父さん強い。弟もボクシングの、
はい。
ずっとやってて、
はい。
父さん殺すって一緒に。
殺すって。
うん、
そこまで。
本当に明確に殺すって。
うん。うん、
負けてたからね。ね、単純に腕力が強い。技術とかじゃない、腕力が強かった。腕とか、その殴り合うじゃん。
はい。
殴り合った結局っていうのは、ほら、
うん、
感情が出るか、お父さんだから。
はい。
うわーって行くのよ。
はい。
結局。
うん。
で、組み合うんだけど、
うん、
こう、ギューって手とか肩とか掴まれた時の握力がマジで違う。痛い。単純にその時点で痛くて。
はい。
なんかね、力で負けるな。
いや、でもなかなかお父さんと、本気で勝負しようって経験のある人
は少ないと思う。お父さん殺すためにテコンドーやったから。
そろそろやれる自信がついてきたみたいな。
うん、ついた。ついてから、
うん、
わざと揉めて。
うん、うん、うん。
うん。あ、いいわって。
うん。
お前、今まで、俺その時泣いてたんですよ。
うん。
もう、感情が高まりまくって。
うん。うん、
って、
うん。
あ、お前殺すからよって。俺今もう、殺すからよお前出れって外に出れって。外に出なかったからね、その場で始まったから、ね。家の中で。もう、王立ち回りよ。ほんとに。
すごいね。なかなかその、自分の父親とそこまで向かい合うことってないもんね。
強かったからね。挑戦の違いもあったわ。2、3回挑戦して
る。2、3回も
だってお父さん腕立て伏せ連続150回できるわけよ、当時。
何それ
意味わからんでしょ。
なんか
なんかね、お父さん曰くね、うん、腕立て伏せ徹夜何回できるって言われて、うんうん、1回もできんって。
うん、
見てごらん、お父さん、ふんふんふんふんってやって60回ぐらいやるわけよ。
はい。
で、60回やった後に、うん、疲れたねって。
うん、
あのこれ以上はできないって。でもこれから毎日やろうかなって思って、チラって俺のこと見るわけ。
うん、
で、挑戦するまでに120回できてた。連続。
成長してたの？
いや、意味やから、なんかムカつくわけよ。
なんか昔何かやってたの？
何も。
え？
で、未だに、
うん、
一番ムカつく点言っていい？
うん。
俺より食べる。
え、なんかそう、生物として強い感じな。
そう。だから、ハンマー裕次郎的な、その、お母さんも言うんだけど、
うん、
ご飯作っても作っても、ポリバケツにゴミ入れてるみたいって。
僕思うんですけど、
うん。
なんか、食べれんくなってくんね。
年取るとっていうよね。ないわけよ、それが。だから、あの、年相の成長っていうかな、そういう、経過を見せてほしいのに、
うん、
今が成長みたいな。だってね、明らかに見た目よ、うん、見た目、
うん。
俺の方が身長高いのに、うん、お父さんの方が身長高いんじゃないって言ってきて、背比べとかしてくるんで。
なんのこっちゃ。
俺の方がどう考えても背大きいのよ。
大きいね、見たことあるけど、ちっちゃいね。
ちっちゃいって言っても172ぐらい、
うん、
2、3ぐらいかな、うん、俺が107、もう、そうそう180いくかいかんかぐらいだから、うん、それでもう張り合ってくるわけよ。怖くない？
え、なんかの、意識がなんか高すぎ
る。そうそうそうそうそう。で、その意識のせいで、
うん、
鏡見ながら背比べするんだけど、
はい。
え、俺の方が小さいのかなって思ってしまう、この圧みたいな。え、こいつ殺すって思う。
思いで負ける。
うん。イメージで負けるみたいな。やっぱ殺さんといけないってなる。今なら勝てるんじゃないかって若干思いつつ、
うん、
あるけど、
うん、
この前お父さん那覇マラソン完走したんですよ。
なんじゃそ
れ。42.195 キロ。だから、タフネスはあっちにあるんですよ。間違いなく。
いや、
だから長期戦だったら俺が負けるから短期で1回でやらんといけんって。
いや、普段からなんか、ジョギングとかしてはんの？
してる。
あ。それはしてる、ね。あ、
なんか、無限タイプ？
うん。
なんかやったら無限にやれるタイプ。
ああ、のめり込むみたいな感じ。
うん、そう、だから普段からジョギングっていうか、
うん、
そのマラソン大会の何ヶ月前ぐらいからはやるタイプみたいな感じ？
ああ。
だって本とか全然読まない人だったのよ。
うん。
全く読まなかったのに、ゴルフ始めてから、
うん、
ゴルフの本500冊ぐらいあるからね。一気にハマって、バーってやるみたいな。
それ漫画とかも死ぬほどあったもんね、なんか。
そうそうそうそうそうそう。
異常だな。
あれ、俺の本、俺が買った漫画全然ないからね。うん、お父さんが異常に買っていったから。
なんか、こう。思いが強いん
ですね。父声みたいなコンプレックスみたいな話になるじゃないですか、はい、ここまで来ると、
はい。
しないといけないでしょ、これ。
そんなん
超える。30超えてる俺が、今何父超えれてないとか、キーってなる、本当に。その精神の面じゃなくて体力の面の話よ、これ。
うん。でも精神と体力って繋がってもんね、なんか。
繋がってるからね、未だになんか自慢されるからね。
いや、だから、最初に
だって、肌が荒れてる時に言われたセリフは、
うん、
性格悪いんじゃないのって言われたから。こいつってなと、ちょっと面白すぎるだろって。
性格悪い。
性格悪いか肌悪いんじゃないのって。あーって、その言い方で俺も言うわって、パクるよっていうぐらい。この前ハンバーガー15個食ったっていうし。
あ、本当に僕つくづく思うんですけど。
うん。
食えるってなんか根源やと思う。
本当に。食 食えるうちは強いよ、人は。
あの、食えなくなるってとこからなんか崩れていくような気がする。
エネルギーを取れないっていうこと？
もうあるし、だから、食えるっていうのは体力だと思う。
ああ。あの、豚さん最近食えなくなってきてるんですか？
いや、だから自分でもなんか、食えなくなってくる自分っていうのは、
うん。
なんか根本的になんか生命力弱ってるような気がすんの
ね。豚さん結構食いますよね。
でも、もうやっぱり、もう、昔と比べていろんなことって昔と比べるわけじゃない、若い時と。
うん。
で、そんなに若い時に比べて自分ではこう気が若いから、
うん。
なんか昔の自分に負けてるっていうのってないと思ってたんですよ。
うん。
でも食うことに関しては絶対負けてるみたいな。
はぁ、あ、はぁ、あ、あるんだろうな。
昔はなんか飲むように食えたのに。
バケツにご飯入れるみたいな。
そうそう、だからその、満腹になるっていうことがあんまりそこまで深刻に思ってなかったのに、ここ最近とかじゃないですよ。もう10年とか、それぐらいのスパンなんですけど、
うん。
え、こんなもんでなんかもう食べたくなくなってる自分がいるみたいな。
なるほど。
あれってなる。例えば、あの、お酒飲む量とかって、別に普段めちゃガバガバ飲まないんですけど、
うん、
例えば、飲みに行こうぜとかって言って飲みに行くじゃないですか。
はい。
で、友達とかと飲んでたりとかしても、さほど、その前、昔ほど飲めないみたいなないんですよ。全然。
うん。
逆に昔は二日酔いとかなったのに、最近は結構その、自分の見極めとかが鋭くて。
あ、セーブできるようになってるっていう。
で、それでも別にそんな全然飲まないでとかじゃなくて、結構無軌道に飲んでる感じやのに、ピタッと止めれるし、
うん、
なかなかあの、昔よりも、だってビアガーデンとか行っても昔は5、6杯とかしか飲めてなかったのに、今、計算して飲んでいくと、11杯とか飲めたりとかする。
すげえ飲むな。
誰とか、それっていうのはコントロールなんですよ。
うん。
だからそういう面では全然あの、過去の自分に対して引け目はないのに、こと食うとかってなったら、なんで昔あんなに無軌道に食えたんやろって。
天津飯に餃子にラーメンに、みたいな。
で、なんかちょっと小腹すいたから豚まん食おうかな、みたいな。
っていうのが、その豚まんがなくなっていったみたいな。
いや、というか、昔は例えば天津飯一人前とかって、お腹いっぱいとかならんでしょうって思ってたのに。
ならんと思うからの天津飯のセットよね。
そうそうそうそう。なんか女子供みたいに天津飯一人前食ったら、あー結構お腹いっぱいになったなーと。
もう弱いってやつね。
え、なんでこれでお腹いっぱいになるんやろうっていう。
不安になるよね、自分が。
なんかその弱さを感じますね。
多分急に来るんだろうね。
なんでしょうね。
だから、車が軽自動車になったってことでしょ。だから、俺は、結構でかい車乗ってると思ってたのに、そうそうそう。で、ガソリン入れたら、すぐ満タンになっちゃうって。
ああ、そう。
あ、軽になってるって。
なんか、釈然とせんところがありますよね。
エンジンは、スポーツカーなのに、ガソリンは軽になってた。ちょっと、クリアさせてきます。
はい。てっちゃんさんのお父さんが、チーズバーガー15個とか、食ったみたいな話、されると、絶対15個って、まあ、チャレンジしたことはないけど、普段、言うたって3個も食ったら、もういいか、ってなりますもんね。だらだらだらだら食ってたら知らんけど、チーズバーガー15個並べて酒飲もうかってなかなか、いや、ロマンはあるんですけどね。ここでちょっとツイッターを、ブルースリーさん、ギャオで、燃えよドラゴンが、ぜひ多くの若者たちに見てほしいって。ギャオの無料動画で、燃えよドラゴン。アマゾンプライムビデオでも見れますけどね。これ、燃えドラ 本当になんか、今のね、漫画、格闘系の漫画っていう系譜が延々とありますけども、もう言うたら悪いけど全部燃えよドラゴンから来てるもんね。
はい、ただいま。
そう、燃えよドラゴンは絶対見るべきやなっていう。
まあ、燃えよドラゴン見てない人はいないでしょ。
いや、いるんですよ。絶対に。
いや、いるけど。
あの、
いるけど、
言えたら。
いるけどいないみたいな。
ロッキー見てない人いっぱいいたじゃないですか。
もう悲しい。で、俺、ロッキーオフ会したい。
で、燃えよドラゴンって有名じゃないですか。
有名どころか。男の教科書みたいなところがあるよ。
でも有名すぎたら見ないみたいなのあるじゃないですか。
ある。それが俺。
で、自分が、有名、あまり。
まどかマギカとか有名すぎて見なかったっていう。
そう有名やから、なんか、有名、ものの有名さってなんか不思議なところがあって。
うん。
あまりに有名すぎたら、見てないのに見てる気分になるんですよね。
なるね、なるね。噂のせいで。
で、なんか、全人類が見てるぐらいの勢いになってきたら、じゃあ全人類がほぼ見てるから、まあ、俺が見なくても、なんとかなるか、とかって、よくわかんない自信が生まれるんですよ。
タイタニックとか。
あ、そうそう、タイタニックとか、アバターとかって1位、2位みたいな話じゃないですか。
うん。
ってなったら、これ聞いてる人の中でも見てない人いるでしょ。
まさか。
アバターもタイタニックも一度も見たことないみたいな。それの恐怖ですよ。だって、僕、あれですもん。ユーロミッションとかの、何でしたっけ？
ワイルドスピード。
ワイルドスピード見たことないもん。
俺は、ワンしか見たことない。
シリーズ全部見たことない。でも、さすがに僕も、その自制心聞いてるから。
自制心？
自制心っていうか、客観的にものを見れる年代になってるんで、見た気にはなってないですよ。だから今はっきりと見てませんし、ワイルドスピードがどういう話なのかよく分かってないってちゃんと言えるし、
うん、
見た気になるためには見るしかないやろなって、
うんうんうん。
あのね、見た気になるためには見るしかないっていう現実が分かってるんですよ。でも、はい、ほとんどの人は例えば燃えよドラゴンって言ったら、ああ、もうなんか見た気になってるって。
なるほど。
でも、見てない人は、どうせ、最近もう無料で見れる機会が多いから。
あ、その無料で見れるけど、ちょっとだけ話しとれるんですけど。
はい。
アマゾンプライムであのアメフトの符号のやつが見れます。
え、何そのアメフトの符号って。
あれ、そう、符号がアメフトの選手集めてみたいな。
え、どうすんの？
最後撃ち殺すってやつ、ドキュメンタリーがあったじゃないですか。豚さんが紹介してた。
え、アメフトじゃなくて、レスリングじゃないの？
レスリング、そうそうそう、それ。
あの、フォックスキャッチャー、あの、事件の裏側？あ、あれのあの、映画版の方か。
そう、映画版の方です。
あの、俳優がやってる方。
うん。
ドキュメンタリーじゃないやつね。
あとは、最近、ブダオさんがツイッターリツイートしてた、ネットフリックスの、うん、そのドーピング問題のやつで、
はいはいはい。
ドーピングどこまでいけるかって上へってやってたら、
あのドーピング30日みたいなのやろう
って。そうそうそうそうそう、やろうって、ドーピングでいけるんちゃうってスポーツって言ったら、ロシアの担当してた人が、
うん、
あのアメリカに亡命することになって、
うん、
実はロシアっつうのは過去のオリンピックも含めて全部ドーピングしてたんだよっていうのを、
うん、
発表したのにもかかわらず、
はい。
プーチンがやってないの一言で、
うん、
大変なことになったっていう。
しかもその同僚とかが
急死。全員死んだっていう。
急死。あの、私も急死させられる。
そうそうそう。
あれ、だから、あの、現代スポーツの闇ですよね。
攻めてますよね。
だからあの、スポーツ界のスノーデンって言われる。
うん。
やつでしょ。だから暴露しちゃって。
だって、全資料持ってきたんですよ。
うん。
で、これを見る限り確実にロシアはやってて。
で、その、あれなんですよね。ああいう、スポーツの大会の五輪とかでも、ドーピング検査ザルやったんですよね。
そう、ザルって。
いや、ほんとね、今、ステロイダーにあらずんばスポーツ選手じゃないとかね。
うん。
で、そのドーピングもそうやけど、
うん。
蔓延してるんですよ。
だってね、
うん。
僕が勧めてたマルチビタミンのアナバイトってやつも、
はい。
そのステロイド的な成分入ってたっていうのがで問題になりましたからね。で、そのマルチビタミン、日本人が買えるマルチビタミンですら、
うん。
そういう成長ホルモン剤が入ってるレベルなんですよ。うん、アメリカのマルチビタミン業界っていうのは、
うんうん。
それぐらいメジャーになってきてるんですよ。
スポーツのトレーニング技術とかが向上して、身体能力向上してるみたいな言い方されるじゃないですか。
はい。
実はそうとも言えないっぽくて。
うん。
薬物前提のトレーニングになってきてる、
ね。そう。
で、そのトレーニングの部分だけ結構アメリカから最新トレーニングとかって入ってくるじゃないですか。
はい。
で、それやるじゃないですか。
うん。
そんな効果が生まれなかったりするんですよ、日本人がやって。
うん。
なんでかって言ったら、前提が抜けてるって。
捨て打ってからやろう、ね。
そう。捨てにぴったりなトレーニングなんですよ、これって。
ロニー・コールマンのトレーニングのみにしないで。
それ、だから、ナチュラルでやっても意味ないからって。
そういうことです。僕がこの前紹介してた、メソモルフっていうプレワークアウト。
はい。
あれはもう、ガンガン入ってるんで。ステは入ってないんですけど、
うん、
日本では、打っちゃいけないのかわかんないんだよ。だからパブロンみたいな成分が入ってるんですよ。医薬品なんですよ。早く言えば。
うん
メタンフェタミンが入ってるんで、
うんうんうん、
ジェラナバーンっていう、
はい、
ジェラルミン、
はい。
早く言えば覚醒作用が入ってるんですよ。はい、間違いなく、
うん。
その覚醒作用を持ってトレーニングを覚醒してやるっていう、
うん、
サプリメントなんですね。サプリメントって言いますよ、あえて、
はい。
だから効果がないはずがないんですよ、あれは。間違いなく効くんですよ。だけど、そういうのを前提でやりつつ、ステも打って、
うんうん、
で、あっちの、栄養価っていうか、タンパク質、
うん、
バリバリ取れるやつを、やりまくっての体なんで、あっちの体っていうのは。
しかも、それ用のトレーニングが、
ちゃんとあるからね。
どんどん傾いてってて、僕がずっと疑問やったのが、
うん。
疑問が、割と、なんでっていうのが、
囚人のトレーニング。
そう、オリバーの表紙の。
うん。
あれは面白そうやなと思って買ったんですよ。
はい。
で、それが、
逆立ち腕立てとかするやつですよね、最終的に。
あれにね、なんかそういう赤裸々に書いてて、
うん。
僕が長年思ってた疑問がそこで解消された部分があって、
はい。
クランチブームっていうのがあって、
ほう。
腹筋の運動でクランチっていうのがどんどん市民権を得てったんですよ。
うん。
それまでシットアップとかあったんですよ。
うん。
上体を起こしたりとかする。
はいはいはい。
腹筋とか、あと、ハンギングレッグレイズって言って、
うん。
なんすかね、チンニングみたいな感じでぶら下がって、
で、足上げるやつ、
ね。そうそう、足上げるやつ。
あれ聞きますよね。
従来はこの辺が腹筋のトレーニングとして主流やったと。
うん。
でも近年はもうそういう腹筋は古いって。
うん。
腰痛めるしって。
うん。
で、クランチっていうのがすっごいこう、もてはやされてきたっていう。確かにそうやなって、もうああいうシットアップはやめなさいみたいなのがそういうトレーニングの中の教本の中とかで、
主流ですよね、今は。
だから、腹直筋をちょっと圧縮すればいいだけなんだ、みたいな。
うん。
クランチ、だからあんまり状態上げすぎないように、みたいな指導がもうむちゃくちゃ多いんですよ。
うん。
シットアップを進めてるところほとんどなくて、もう古いトレーニングやって、そういうのって。
うん。
で、あ、そうなんや、って、ほんまにそうなんかな、と思って。で、じゃあなんで従来はそういう運動があって、技術が向上したのかなとかって単純に思ってたのね。
うん。
その、プリズナートレーニングの人が言うには、 うん、いやちゃうねんっていう話があって、
うん、
クランチっていうのはステロイドやった時にすっごく効率のいい運動なんですって。
もう赤裸々に語ってるところからもう絶対効く感があるな。
うん、あれはだからステロイドが当たり前の時代になったからクランチが主流になったんだって。ステロイドやると腹がこうパンパンになってきて、それを
なるよね、うん、パンパンにね、内臓脂肪がめっちゃ膨れて、
それに対してなんかあの膨れた腹にシックスパックつけるのにクランチが一番効率が良かったから、クランチっていう運動がもてはやされるようになったんで、今クランチ主流時代になったって。
うん。
だそれはあのステロイドやってないやつに意味ないからって。あのクランチみたいな、あんなちょっとあの腹圧縮しただけでつくと思うかって。
まあ確かにスクワットって何百キロって持って太い足手に入れるトレーニングでやってるってことは、早く言えば自重トレーニングで太い足が手に入るかっていうことよね。
まあまあ太い足は手に入、あの太い足って言ってもあのむちゃくちゃのボディービルダーみたいな太い足は手に入らないけど、
うん、まあある程度ってことよね。しまった
ちゃんとしたあのぶっとい足っていうのは自重トレーニングで手に入るっていうのがその人の主張ではあるけど、
うん、
それは置いといて、クランチっていうのは、そういうあの性質のもんなんだっていう。
あ、なるほど。それ説得力あるな。
だってみんなクランチとかって一生懸命やるけど、ならんやん。
うん。
なんでならんのかなって疑問やったんですけど、あ、これって捨てと捨てたんやって。
捨て入れんと。
うん、そう、捨て入れんとっていうのがありました。だから、ハンギングレッグレイズをしなさいと。
だって、ほれ、ステロイド合衆国の映画でもやってたけど、
うん、
捨て入れまくってる兄弟
そう
とか、捨て入れてる人たちのインタビューとか、
はい、
捨てで全然死なないからね。
うん、死なないけど。
死なない上に健康被害もあんまりないってのが怖いですよ。
まあ、ステの副作用出たり出なかったりとかいろいろあるにせよ、副作用が出ない、うん、出ないとしたら、まあ、筋肉はつくんですよ。
うん。
で、筋肉ついた場合、次に何が起こるかって言ったら、
うん。
関節痛めるって。
そこよね。
自分の力を超えた力がつくから、
うん。
関節は鍛えてる暇がないって。
視神経も慣れないし、関節も慣れ、そこはよね。
だからボディービルダー見てみなさいって。みんな怪我人でしょって。
そう、みんな怪我してる。だって俺らのモテラジ公認ボディービルダーのロニー・コールマンでさえ、うん、今人工関節、股関節だから、ね。
いや、だから持たんかったんですよ、関節が。
人工股関節だから。ライウェイって。
うん、ライウェイじゃなかったよ。重かったよ、それ。
いや、本人はライウェイなのよ。
だから関節が痛いよって。
苦しいよって。でもこのバーベルとっても美味しいねって。で、未だに2ちゃんのウェイト、俺、2ちゃんじゃない ?5 ちゃんか。
5ちゃん、そう、5ちゃん。
5ちゃんのウェイト板見てるんですよ。
うん、
もうかそってますよ。
いや、前からかそってたよ、僕が見てた時から。なんか。
でも今もっとかそってるんですけど。
あれより?
それでも、あれより。
うん、
それあれよりでしょ、どう考えても。
あれよりってことは一週間に一回書くもあるかないかぐらいじゃないの、それやったら。
うん、そう。でもそれでも蛍光捨てとか、うん、蛍光ってことはまあ口ですよね。
ああ、そうそう、蛍光捨てとか向こうバンバンらしいんでね、アメリカとか。
日本でも結構バンバンなんですよ、今。
やってんの?
うん、買える。余裕で買える。
え、もう蛍光捨て汚染が、そんなに。
うん。
いやー、
蛍光捨てすれとかいっぱいありますから。
いや別にその筋肉さえつけば何でもいいって思ってないんだったらそれもありやと思うんですよ、一つの。
ちゃんとサイクルのあのサプリも全部取り揃えております。
ビルダー目指してるんやったらそれもいいのかなって思う。っ
ていうかそれがいいのかなっていうより、それ以外は逃げ道みたいなところがありますよね。
逃げ道
だからなんつうの、遠回り、
甘え、
甘え。
いや、でも。
だからサウナにテレビがあるみたいなところがありますよね。
いや、森にテレビがある。
だから本場はないみたいな感じじゃないですか。うん、サウナにテレビは、
うん。 いやーねー、僕別にステはやってないけど、肩痛いよ。
豚さんは肩痛いようだし、俺はもともと、なんで筋トレやったかって言ったら肝臓悪かったから、ナッシュだったからっていう点があって、やりましたし、で、ステを一番酷使するのが肝臓なんですよ。
ちょっと、あかんやん、出ちゃやめやん。
いや、やってないから。でもやってないけど、
うん、
まあまあガチムチにはなれるんですよ。まあだから、これはまあまあの限界なんですよ。まあまあ、よく画像で、よくマッチョの画像とか見るじゃないですか。細マッチョのいい画像とか。
はいは
い、やってない、やってるにしろ、
うん、
外人の、
うん、
やべえのは大体やってると思ってほしい。
ああ、だから、あれ、普通にやってるみたいですね。
で、それがね、
うん、
日本人でステやってるとかっていう、やばいっていう感覚じゃないのよ。
いやいや、本当に、
だから、ストロングゼロみたいな感じなのよ。
ふと、玄関から外に出るぐらいの感覚で。
そう、いいとか悪いとかじゃないのよ、もう。
ふってやってる。
プロテインやってる体だわっていう、その、わかってる煽りみたいなコメントがあるでしょ、
うん、うん。
技、プロテインやってる体だわっていうのはもう、うん、プロレスみたいなもんじゃないですか、はい、言い方が、
うん。
そのレベルなんですよ。
はい。
海外は。だから、そういった意味では最先端なのよ。
息を吸うように。
あっちの捨ても、
うん、
いろんな捨てがあって。
うん、
だから、その注射から、飲むから、
うん、
副作用が強いから、弱いからまで。
うん、
だから、そこら辺も、ロニー・コールマン時代よりめっちゃ進化してるんですね、今は。
だから、ステロイドの、あれを、なんちゅう、そういう副作用を抑えるために、また別の薬を飲む
も。そう。サイクルも組んで、ケアサプリ？
だから、なんちゅうの？強化人間やと思ってもらったらいいと思う。
いや、もうその考えじゃ古いのかも。
いや、もう古いとかじゃないって。
だって、パブロン飲むようなもんだもん。パブロン飲んで強化人間って言われたら嫌でしょ。
いや、パブロンは一時しのぎやん。
だっちも一時しのぎなの。
一時しのぎじゃないよ。作り上げてってるやないか、それで。
いや、だからそういう感覚なのよ。
僕はパブロンで何かを作ってないから。
でも風邪を治そうだ
ろ。いや、治してない。痛み止めやから、もうあれは。
でもあっちも筋トレの痛み止めなのよ。
いや、じゃない。異常成長していくやんか。
だから感覚的にそれぐらいなのよ。感覚の話よ。
いや、別にそれがいいっていう人には僕止めないよ。
うん。
ただ、僕肩痛いよって。
うん。
だから今、リハビリトレーニングしてる。
あ、実は？
いや、もう壁に手をついてやってる。うん、
壁
プッシュアップとかしてる。
いいですね。
普通のプッシュアップもまだできるぐらいの痛みではあるよ。無理したらね。
うんうん、
普通のプッシュアップバーとか僕買ってみましたよ。
ありがとうございます。
もう全然できるけど。
うん。
なんです。プリズナートレーニングの本読んだらやめろって
。なんで？
だからその思い上がんなって。壁で十分って。
だってプリズナートレーニング最終的に腕、逆立ちになるやん。
そう、だから壁からやれってお前ごときは。
あ、段階があると。
そう、飛ばすなって。
ああ。
で、しかも僕肩痛い状態じゃないですか。
うん。
謙虚になるしかないですよ。
まあ謙虚にやるしかないよね。
うん。肩痛いからね。
うん。
むしろ。本当に肩痛いからね。ヨガやったら。
てか、やらないで、じゃ逆に。
いや、でも壁やったらなんとかできるんで。
いや、スクワットとデッドリフトだけして。
デッドリフトとかやったら、絶対ダメ、もう。
なんで？
だから肩痛いもん。
あんまり肩使わなくない？
え、重いの持つやんか、あんて。
うん。じゃあもうスクワットにしよう。
あのね、まあまあまあまあまあまあまあ。自分のペースでやっていくのが大事やなって。本当にあの、どんどん、重いのいっちゃおうかなって。
なっちゃうんだよな。
その、あれくがこのざまよ。
また楽しいしね。
まあね、あの、重くしていくっていうのは、
人は数字の成長っていうのが分かるっていうのは楽しいから。
人は重くしたいんですよ。
これは格ゲーも一緒ですよ。
でもね、思ったんですけど、
うん。
ワンピーがあってサードじゃなくない？
それはね、
うん。
5割の人だけなんですよ、実は。
え？
逆に 2P 側はサードじゃないっていう人もいるんですよ。
じゃあ、お互い対戦したら噛み合い。
でも、うん、後ろ投げしたら、
うん、
噛み合わなくなるっていう現実。
なんやろね、あの 1P 側。
側とかって、悪くないっていう。
うん、
側とかって何っていうのが、
うん、
3D ゲームですよね。FPS とか。
ああ、FPS
ですか？側がないじゃん。いや、でも、FPS も、
うん、
A マップ、B マップがあるじゃないですか。
あ、
難しいんすよ、これは。
いや、マジで 1P 側の真空コマンドって、数フレーム遅れちゃうんですよ、
ね。1P 側が早い人もいますからね。
なんやろね、あの、骨格かな。
骨格ではないと思うんだけど、いろんなところ、いろんな作用があると思う。だって、あれ、カプコンが作っただけだから。
でも常識で考えたら、1P 側の方は経験多くない？
いや、経験は多いけど。
なのになんで 2P 側の方がすぐ出んねんって。
経験は多いけど、
うん、
カプコンがレバーを左にしただけだからね、あれ。
うん。
何の根拠もなしんよ。
え、どういうこと？レバーを左にした
って。いや、だから、レバー左でボタン右っていうのをカプコンのストリートファイターがやったでしょ？
いや、インベーダーの時からそうやけど。
いや、格ゲーよ、格ゲ
ー。いや、それはだから、インベーダーの時からの伝統でそうなっただけ。
じゃあ、インベーダーの頃からに戻ろうよ、じゃあ。
でもね、あの、これ、前も言ったと思うけど、
うん、
インベーダーの時って、レバー真ん中で左右にボタンっていうのがあったんですよ。あの、左手でも右手でも好きな方でも持ってねえっていう。
はい。じゃあやっぱカプコンが悪くない？
いや、カプコンじゃない。その後に出たゲーム、あの、ドンキーコングでも何でも全部レバーあの、配置やったんで。
じゃあやっぱ、その後が悪い。
ニンテンドー
が。ニンテンドーとカプコンが悪い。
あとあの、十字キー思い出してください。
てか、スト2の時点でカプコンが悪い。
いや、じゃなくて、あの、その時代のスト2出すときに急にレバーを反対側にするとかってないから。
じゃあ、だからその当時のゲーム会社が悪いよ。
だからナムコも悪いやん。タイトーも、
うん。悪い。だからそこに行って言った、そこに行って言ったブリキ
ー。そう、ブリキーでしょ。だからブリキー、どんだけみんなに言われた変なのって。
なんでかわかります？
はい。
左利きが少ないから。
だからファミコンが悪くない？
ファミコンも相当悪いよ。
だって十字キーが絶対左やったじゃないですか。
うん。だから、よくないんですよ。右利きの社会っていうのは。あれは絶対に右利きだからなんですよ。
え、でも右利きやったら右レバーにせえへん？
いや、わかんない。そこがわかんないところなのよ。
でしょ？あの右、だペンとかって右で持つでしょ？みんな。右利きの人は。
うん、うん、うんうんうん。
なのにレバー左で何で持つの？
あの。わ、な、そこはね、もう相当遡っていろんなところ考えないといけないんだけど。
うん。
だから、レバーが正解なのかっていうところまで遡って。
でもまあ、十字キー
が。ヒットボックスっていうのが生まれてるじゃないですか、今。
でも十字キーが正解としましょうよ。
はい。
でも左についてやん、十字キー。
でも FPS は逆なんですよ。
FPS は、エイミングが右ですね。
はい。
マウス。
だから、命が右ですよね。
え、でも移動はやっぱり左やん。
でも移動の左より、エイミングの方が命じゃないですか。重きを置く点としては、格ゲーだったらレバーじゃないですか。どっちかずっと。だってボタンって押せば押すから。
でも発射ボタンも右ですよね。FPS。
だから右ですよね。
マウスの方やから。
だから外人は右に重きを置いたんですよ。
いやいやいやいや、てっちゃんそれおかしくて、あの、外人が作ったアーケードゲームも全部レバー左やから。
ん？
いや、アーケードゲームとか、Xbox でも全部左やん。
だそれ、なんか日本の格ゲーに至ってるからでしょ？
いやいや、ゲーム作ったのはアメリカやから。
だけど、FPS は全部右やん。RTS も。
移動は全部左やん。
移動という名のね。
いや。
だからそこがおかしいって、本当に。
あの、あたりのゲームとか全部左
でも、でも俺は、左側、1P 側の方が波動と昇竜拳は出るんですよ。
こう。うん。
でも真空は 2P じゃないと。
なんやろね。
だからこれ弊害なんですよね。
弊害ね。
弊害っていうか、右にレバーがあってもいいと思う。
いい
っていうか、レバーが本当にいいのかっていうところ。
まあだからさっきも、これ堂々巡りなんですけど、レバーじゃないとして十字キーがいいとなったとしても、
うん。
左やんって。
そう。
だ右に十字キーがあったら十字キーは右回りかとかって思うけど、
うん。
左やん、問答無用に。
うん。
だから、その、十字キーがいいか、レバーがいいかって以前に、左手レバー、左手十字キーっていうの誰も、なぜ挑戦せえへんのやろうっていう不思議さんが。
ブリッジ。
だから変なやつって言われたじゃないですか。
流行ったよ、でも。
でもね、あの、操縦桿みたいなゲームあるじゃないですか。
はい。そういうのあれ真ん中よね。
真ん中やし、右でも打たへん、あれ結構。あの操縦桿っぽいやつは。
確かに。
なんかその辺割り切れないですよね。
言われてみればそうな。
左手で持たんよね、あんまし。
うん。
右手で持つし、あとあの、ガンシューティングとかも左手でし。なんか、あ、エイミングか、あれは。
そう、エイミングの。
不思議。
まあ、右利きが強い文化なんでしょうね。
ビートマニアとかでどっちで打つんやろ？
これは人それぞれ。左皿の人いれば右皿の人ある。
そうやね。
だビートマニアはその点配慮したんだろうね。
あ、左右にあるみたいな。
うん。
ああ。じゃあ真ん中。
う
ん、
配慮したと思う、本当に。どっちでもいいですよっていうの。
真ん中レバー、左右に6個ボタンとかって代用作るいいか
な。今からちょっと練習してみる価値はあるかもしれないけど、
はい。
あの、全部反対にしてね。
うん。
でもゲーセンではできないっていうのが一番辛い。
もう終わってるやん。終わってますよ。ゲーセンの業態に体を合わせないといけないですよ。
もうでも今時ゲーセン行く人がいないから。
行ってよ。
そうでしょ。
まあね。
ツイッター読みましょう。
もうそろそろ時間じゃない？
いやー全然話したいこと話してない。
ねえ、あの、僕ももっともっと話さないといけないけど。
映画の話もしたかったの？
したかった。あの、アニメ見たんですよ。
見ないでもアニメも。
映画で。
映画で？
ゴッホ。
ゴッホ？俺が映画のブッダみたいな感じ？
え、ゴッホはアニメ映画化したんですよ。
え、ゴッホ許可？
え、あの、ゴッホの栄養。
ほう。
ゴッホの栄養をアニメにしたものがあって、これとあと、クボ、日本の弦の秘密っていう。
なんか、ツイッターで、小垣千佳先生が話題にしてた。
そう、この辺のアニメの話見たから、話しようかなと思ったけど、まあ時間なくなったから、次回かなっていう。
あ、俺も、なんかカニの話とかしたかった。
何すか、カニって。あの、食べ
る。アーケードガニの話したじゃないですか。
え？
前にアーケードガニがいるっていう。
あの、商店街のアーケードのとこにカニがいるっていうこと？
うん。あれにマンションガニっていうのもいる。
ヤシガニもいますしね。
そうそう。ヤシにもいるし、アーケードにもいるし、マンションにもいるっていう。
てか、ヤシガニってあれ、下手に食べたら死ぬらしいですね。
そうなの？
毒あるらしいですよ。
いや、違うでしょ。ヤシガニに毒があるんじゃなくて、毒食ってるヤシガニに毒がある
でしょ。そうそうそう。濃縮してってるらしいです、毒が。うんうん、ヤシガニっていろいろ食うから。何でも食うから。だからヤシガニ食わない方がいい。
死体とか食うからあんまり好かれないっていうイメージがある？
うん。ヤシガニ食わん方がいいねんて。
うん。
体に悪いねんて、ヤシガニって。
いや、体に悪いって、体に悪いヤシガニは体に悪いってことよ。
うん、でもなんか、本当にヤシガニって何食ってるか分かんないから、基本、あの、野生のヤシガニは良くないって。
てか、それ野生の魚も全部よ。
ああ、そうなんじゃない。だからヤシガニマジで食うもんっていうのが雑食すぎてやばいねんて。
なんか、スカベンジャーなのよ。
その辺な、例えば魚とかやったら食うもんで推測できるじゃないですか。例えばこの魚やったらこんなもんしか食わないって。だからそんなにその、例えばマグロやったら水銀がとかって言うけど、うん、それはマグロがその水銀を食べるっていう習性が分かってるからでしょ？溜め込みやすいっていう。
うん。水銀、だから、エイとかと一緒で、
うん、
スカベンジャー、掃除なんで、全部食べる類なんですよ。ヤシガニって。
ゴミとかめっちゃ食うらしいんで。
うん。ゴミ食うっていうか、
うん。
何でも食う。ゴミと思ってない。
で、ヤシガニっていうのはあんまり毒性が高い状態にあるかもしれない。
で、なんでヤシガニが食べるものが毒性が高いかわかります？
なんでですの？
ヤシガニってどこにいますか？まず。
わかんない。君の心。
まず基本的に沖縄っていうイメージじゃないですか。
はい。
沖縄の海辺。
うん。綺麗。
なんで沖縄の海辺に毒性が高いものがあるのかっていう。
え、割ったのんやから？
いえー。もうすぐ正解言いますね、皆さん。怒ってるニュースもあるんですよ、僕は。
うん。
保育園の上に、米軍のヘリから何か落ちたみたいな。
え、割ったあの保育園から？
もうムカつくわ、ほんとに。
ゴミ捨てよう、みたいな。
そういうことです。
え、でもなんか危険なやつやったみたいな。情報もちらっとありましたね。
あります。
なんか放射性物質がどうとか。
そうそうそうそう。でも何も調べられないですけどね。
でもなんか、だから米軍基地が危ないっていうのは、何部訴えても、あれですね、通じないっていうか。
ヤシガニですね。
通じないものは通じないですよね。
通じないものは通じないですね。ずっと原変身されてますね。
だからこの話が、どこまで行っても、あ、そうそう、あれ、清水記者の、
あ、文庫本が。
そう。南京事件を調査せよの文庫版が出ましたんで、これ、今まで、ちょっと別にっていう人も半額ぐらいになったんで、文庫版によって。
はいはいはい、はい。
今まで単行本とか1400円ぐらいやったんですけど、文庫本が700円台とかなんですよ。しかも、うん、文庫版の方が書き足しがあって、最新情報とかも入ってるんで、
うん。
もう今から読むやったらもう文庫版一択なんですよ。っていうか、単行本版買わないでって。
うん。
僕は文庫版も買ったんですよ。
うん。
電子書籍版もあるんですよ。しかも文庫版の電子書籍版も。
じゃあ2冊買ってますね。
あ、そう。だから僕前の単行本版の電子書籍も買ってるけど、今回文庫版の電子書籍も買ってちゃんと中身チェックしたんで。
うん。
後書きとか前書きとかもむっちゃ書き足されてるし、中で曽根村虐殺事件の取材の話とかも増えてるんで、
ああ、読みたい。
ベトナムのやつとかの。だから前の僕、持ってる僕ですら結構これ読むとこ多いやんって思ったぐらいなんで、
うん、
今から買う人はもう絶対文庫版の方買ってください。もう前のやつはなかったことにして。
じゃあ僕も買います。
うん。本当に。だからぜひこれで皆さん話通じない人も読めば通じるさって。
本当にね、こんだけ清水記者の本をしてる理由が読んでくれればわかるので。
そう、読んでさえくれれば、 あの、池上彰氏の、あの、推薦文も、最後になぜかついてますので。
あの、ブダさんが嫌いな。あんなに嫌っていた。
そう、でも、推薦文はさすがにあの池上彰だけだってうまいこと書きよるわって思ったんですけど、それでも、なんかその、読む人が増えてくれたらいいなって思って、もう池上彰もいいとこあるやんって。
あんなに意味嫌ってるのに？
そう。いや、意味嫌ってるっていうか、なんかあんま信用できひんなっていう。
でもね、ブタさん、うん、ネームバリューあります
よ。そうそう、だから、本当に池上彰氏が書いてくれたのも、ねえ、良かったと思いますよ。だから、それで読もうかなって思う人が、あの、出てきてくれたら。だから、ぜひこれは、読んで損のあるものじゃないんでね、あの、歴史もわかりますし。
そうなんですよ。本当に、本当にわかります。
何が本まで何が嘘かって、この調査報道っていうか、
あのね、
真実が知りたい。
鉄ね。
うん。
あ、もうこういう茶化すのはよくない。茶化すとかモノマネ風に言うのは良くないんですけど、
うん、
僕が、桶川ストーカー殺人事件を知らず、
はい、
殺人犯はそこにいるを豚尾さんに勧めなければこういうことも起こらなかったっていう。う
んうん、あれですよ。てっちゃんが勧めたのは、でっち上げ。
そう、でっち上げ。そう、でっち上げから豚尾さんが、
オケガーストーカー殺人事件。なんかそのでっち上げを買おうとしたら、あの、なんか売ってなくて。
うん。
で、その関連みたいな、アマゾン出てくるじゃない関連って。
そうそうそう、出てきて、で、それを読んだら豚尾さんがやばいって。
そう、オケガーストーカー殺人、これやっばくないっていう。
で、なんでてっちゃんこういうのを読もうと思ったのでっち上げとかって言ったら、うん、あの、あんまり小説とか読まないタイプだったんで。
ああ。
ノンフィクションとかが好きって。
そうそうそう。最初はでっち上げをてっちゃんがなんか必要に進めてて、なんか、
うん、
でっち上げを、あの、読んだ方がいいんじゃないって。
相当でっち上げが面白かったからね。
まあ、怖いよね、あのでっち上げも。
でっち上げ、まだ読んだことない人、読んでみてください。相当怖いっすよ。
でも、そこで、あの、オーケガストーカー殺人事件で、あれ、やばい。
で、読んだら、めっちゃやばいっていうか、日本って、日本じゃなくて、なんか、報道されてるニュースって、本当にそれが、本当に正解なのって思う。
だから、漫画太郎先生が最近の連載でね。
面白すぎる !NHK!
そう、
NHK ばっかりパヤオのせいなんだよって。
あの、NHK みたいなテレビを見て。
古だるきがあって。中田町の古だるきのせいだよって。
星野おじさんは。
漫画太郎は知ってるわってなるわ。
地上波では本当のことはないんだよって。
お相撲さんのニュースしか流れないし。
あの、新田浩二さんがツイッターで、
はい、
清水記者の本をあいつらはどうせ読まない。
あ
一方で、あいつらはあいつらで、百田先生の本をあいつらはどうせ読まないからなって言われてて地獄かも、かって思う。
地獄。百田先生は、小説、作家ですよね。
そうそうそう、あの、永遠のゼロとかの。
だから作家の、だから僕が読まないタイプの本ですよね。例えば文学小説の類ですよね。
まあまあまあまあまあまあ。
で、僕はノンフィクションが好きなんで。
はい。
はい。
ね、ね。一応、視聴本とかも書いてたと思うけど。
あ、そうなの？
はい。
でもそんなこと言って、そんなこと言って今、コーロームも読んでるから。
え、だって百田先生といえば、ネトウヨの王様みたいな。
沖縄まで来てるしね、何回も。
で、沖縄のあの、メディアは潰さないとって。変更メディアだからって。
ひどいな
でって言って、あの、なんか、八重山日報あの、応援に来てたじゃないですか。
幸福の科学やぞ。なんでそれがわからんって。
みんなあれほど意味嫌ってたのにね、幸福の科学とか。
俺がシロッコみたいなセリフ吐かせないで。なんか一部の俗人に、わかるかって、握ったのは世界、なんか一握りの天才だみたいなこと言わせないで。 あんなに意味嫌って大好きな白っ子のセリフを。
いや、その、人間の感情、丸出しやから。
そう。その生の俗人の感情を丸出しでは、私に勝てんぞって。そしたら流れるんですよ。パラーパラララーラーって。お前のような人間は生きてちゃいけないんだって。いつもいつもそうやって戦争を遊びの道具に考えてるお前のようなやつはって。俺の体をフォロワーに貸すぞって、ブンブンブンブンってパワーが集まっていく。
いやー、ほんまにそういう、そういう感じ。
そういう感じ？
うん、そういう感じ
なんですよ。そいつ割ない？
うん。ほんと。怖いです。
あともう一回言っていい？
はい。
ま、あの、クリアサヒもエアリアルも本当にありがとうございます。お蕎麦もご飯も、皆さんのおかげで、励みになります。
いや、ほんとね、すごい
よ
ね。
本当に、本当にありがとうございます。いつか恩返しができればなと思って、その恩返しを面白い放送で返していきたいと思っております。
はい、今週、ミャウダーさんのイベントもありましたしね。
話しないの？なんで？
いやいやいやいやいやいや。まだミャウダーが出た時にでも。
俺行けるから。俺まだラジオで喋るから ABC で行こうけど。
何を言ってるんや。
え？前半、中半、後半で行こう。まだ行けるから。超酔っ払ってるけど行けるから。行きたい行きたいよ
いやいや、まあまあまあまあ、今日のところはこれで。
はい。ま
あ、終わらせておく。ということにして、はい、いや、本当にね、ダグラムの話とかも死ぬほどしたかったのにね。
してよ。
ワンタン日和さんが、てっちゃぎさんの昔持てたハンバーガーの財布ってこんな感じ？オラつきが過ぎますなって言って、写真載せてくれてるんです。これはね、結構違うんですよね。
そうなんですよね。
これなんか。
それはちょっとオラつきすぎてますね。
なんか平べったくてでっかいなんかあのハンバーガーのイラストみたいな。あの、カバンみたいなサイズ。
あの、ちょっと、もう少しモコモコしてる感じ。
あの、ぬいぐるみみたいなやつですよね。
うん。
で、一時期、
等身大ハンバーガーみたいなやつ。
そうそうそう、そう、あの、ほんと立体感の。え、これ財布なんていう。あれね、なんか、ネットでハンバーガー財布とかって調べたら結構出てきてたんですよね。だから、ヒット商品なのかなって。
そうなの？
え、でもハンバーガー財布ってしたら、ほんまにね、あの、てっちゃんの持ったやつが、むっちゃ出てたんですよ、一時期。
10年前ぐらいよ、でも。
そうそうそうそうそうそう。あれ、ね、今画像検索してるんですけど、ないなぁ。
ないか。
でも数年前検索した時にむっちゃ出てたから、もうない商品なのかもね。でもその時はヒット商品やったんかも。
あー、俺はもう持ってないけど。
いや、でも、あれは面白かったですね。あの、てっちゃんが、こっから、払うよ、みたいな。
かっこよかった。
飲んだ時も、もう金ないから、これで全部払っといて、とかって言って、だから、ハンバーガーに入ってる分だけしか払わん、みたいな。
お金、その時から貧困。
いや、なんか、もう逃げも隠れませんから、これ全部渡すから、って。ハンバーガーボンって渡して。ここからあの、思うだけ抜いといて。
かっこいい？かっこいい？
うん。
うん、ありがとう。
もうないからって、もう、全部出すから許してって。ハンバーガー渡してましたね、あの時。
今、ビットコイン200万ぐらいらしい。80万の時話してたじゃないですか。
はい。
あの時買ってたら120万で儲けなんですよ。
めちゃくちゃやね。
嘘でしょってなら
ん？いや、なるし、なんか意味わかんない。し、今後なんかそういう、ビットコインがどうかわからんけど仮想通貨は強くなるやろなとは思う。
いや、もっと上がりますよ。絶対もっと上がりますよ。
だってそれしかもう、そっちで決済した方が良くなったりとかするんやろうなと思う。
言うと。だから、モテラジも作ろ？
お金の行き場がなくなるんやと思う。
モテラジコイン作ろ？
あの、1豚おコインね。
1豚おコイン。いや、手も入れて、豚手コインにして。
BTC にしようか。
B、は
はははははははははははははははははははははははははははははは
はははは
で、これあの、1BTC、1円。
1BTC コイン。
はい、1円で売りますんで、って。
あの、とりあえず今のところの通貨としては1個でクリアサイクル1本買えます。
108BTC でクリアサイクル売りますとか。
はい。
いや、なんかもうそれって、完全にあれじゃないですか、バリュー君編みたいになってる。
だからバリュー俺ちょっと売れてたんですよ。
はい。
でちょっとビットコインあるんですよ。ちょっとね、ちょっとね。
はい。
で、80万の時に調べたら2400円ぐらいだったんですよ。
はい。うん、
ああ、でも2400円あるってすごいなと思って。うん、で、今見たら6600円とかになって。すげえぞって。これ、200万ぐらいで6600円でしょ、
うん、
1000万とかなったら、
はい、
もしかしたら、ね、2、うん、2、3万になってるんじゃない？
しょぼいな、1000万。
だって 0.003 ビットコインみたいなもんだから。
もっとよ。まあまあ。
売れるわけないやん、俺のバリューが。
うん。どうしたら、ちゃうわ、あの、鈴木メソとか最も買ってんねやろね。
でもあの時売ってるから。
あ、売ったんか。売りましたか。まあ、そんな感じで、来週はアニメの話とか、あと、
映画。
どっか行った話とかもできたらな、とは思うんですけどね。
あとは、あと俺の話と、俺の夢の話とか。
あ、あと年末年始の話をしてないですね。
そう、してないね。年末年始はしたかったな、ブタオさんと。
うん。
あ、ブタオさんとノーマルームインヘルの年末年始、最高だったな。アップデートしてるからね。
またしたいな、あれ。
しよう？あと俺のカウンターストライク GO の話とか。
うん。というわけで、今週はこの辺で、さよなら。
はい。さよなら。